ビクター・フランクルという人がいます。彼はユダヤ人ですが、オーストリアの、ね、心理学者です。彼はですね、ドイツ・アウシュビッツの収容所の体験をいたしました。で、そこで書いた本が有名な夜と霧という本です。お読みになった方もあるでしょう。ね、彼がこう言っています。アウシュビッツの収容所の中で生き抜くことのできた人は、頑丈な人でも、若い人でも、ね、たくましい人でもなかった。人間は極限状態の中でも、ね、で、どういう人が生き残ったか、ちょっと後ろは静かにしてください。どういう人が生き残ったかですね、それは人生に意味を持つ人だった。人間は極限状態の中でも希望を持ち、人生は何のために生きるのかという意味を持っていれば生きられる。人間は意味のないことには耐えられないと、まあ、そのように言っています。今日も聖書の中から私たちが生きる意味についてお話をいたします。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに創世記の3章を開いてください。今日は代表して川野光義兄弟に読んでいただきます。では川野兄弟、創世記3章のですね、最初に22と23節を読んでください。
神である主は仰せられた。見よ、人は我々の一人のようになり、善悪を知るようになった。今彼が手を伸ばし、命の木からも取って食べ、永遠に生きないように。そこで神である主は人をエデンの園から追い出されたので、人は自分がそこから取り出された土を耕すようになった。
はい、兄弟姉妹、皆さんはイエス・キリスト様を救い主と信じ受け入れたことにより罪が許され、神の子となり、今この時点で神の御国の民、神の国の国民です、ね、神の国というのはギリシャ語でバジリア・トゥ・テオといい、ね、神が王として支配される国のことを言います。皆さんは神の御国の国民です。アーメンでしょうか。ね、今読んだところ、最初に作られた人アダムとその妻エヴァは、神様のただ一つの禁止事項、エデンの園の中央にある善悪の知識の木から取って食べてはならない、それを取って食べるときあなたは必ず死ぬ、これは前の2章17節に書いてある御言葉の戒めを破ったゆえに、エデンの園から追放されました。これ以来生まれてくるすべての人はエデンの園、つまり神の御国から追放された状態で生まれてきます。誰一人生まれながらにしては神の国には入っていません。では河野兄弟、4章の1と2を読んでください。
人はその妻エヴァを知って、彼女は身をもってカインを産み、私は主によって一人の男子を得たと言った。彼女はそれからまた弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼うものとなり、カインは土を耕すものとなった。
はい。エデンの園を追放され、土地を耕すアダムとエバに2人の男の子が生まれました。兄がカインで、弟はアベル。まあ、この名前は皆さんどこかで聞いたことあるでしょう。兄のカインは土を耕す農業を行い、 弟のアベルは羊を飼う畜産業をですね営みました。まあ、農業も畜産業も私たちの生活には必要な職業、どちらが尊いという比較はできません。はい、3節から5節を読んでください。
ある時期になってカインは他の作物から主への捧げ物を持ってきた。またアベルは彼の羊の、ウイゴの中からそれも最良のものをそれも自分自身で持ってきた。主はアベルとその捧げ物とに目を留められた。だがカインとその捧げ物には目を留められなかった。それでカインはひどく怒り顔を伏せた。
ある時期になってカインとアベルはそれぞれ主なる神様を礼拝し捧げ物を持ってきました。農業をやっているカインは地の作物の中から神様への捧げ物を持ってき、畜産業をやっているアベルはここでは羊のウイゴの中からそれも最良のものをそれも自分自身で持ってきたとあります。まあ、アベルの捧げ方の方がカインよりもより心が込められているようには思われます、ね、ところが主なる神様はアベルとその捧げ物には目を留められましたが、カインの捧げ物には目を留められませんでした。捧げ物に目を留められなかったカインはひどく怒り神様に顔を向けようともせず顔を伏せたとあります。はい、8、9読んでください。
しかしカインは弟アベルに話しかけた。野に行こうではないか。そして2人が野にいた時カインは弟アベルに襲いかかり彼を殺した。主はカインに、あなたの弟アベルはどこにいるの？かと問われた。カインは答えた。知りません。私は自分の弟の番人なのでしょうか。
はい、怒った兄カインは弟アベルに言います。野に行こうではないか。そして二人が野にいたとき、カインは弟に襲いかかり、アベルを殺しました。すると主なる神様はカインに言われました。あなたの弟アベルはどこにいるのか。カインは答えました。知りません。私は弟の番人でしょうか。今日はこのところからお話をしますが、兄弟姉妹、聖書を読むとき、それが旧約聖書であっても、新約聖書であっても、今の私たちと何の関わりがあるか、聖書は私たちに何を伝えようとしているのか、そのことをいつも考えて読むことです。そうでないと聖書はね、あなたに何の関係もない昔話、歴史物語に過ぎません。皆さんに一つの質問です。なぜカインはアベルを殺してしまったのでしょうか。これが今日の説教のテーマです。このことを考えながら説教を聞いてください。私たちの住む今のこの社会は競争社会です。受験をするとき、就職するとき、いつも問われます。あなたの成績は何点ですか。あなたはどんな能力があり資格を持っていますか。どんな実績がありますか。特にスポーツや芸術を行う人は大会やコンテストで賞を取ることは大きなアドバンテージになります。私たちは評価される社会に住んでいます。すなわち評価値の高い人が重んじられる社会です。一昨日私は誕生日を迎えましたが、私はいわゆる団塊の世代、つまり同い年の人が一番多くいるですね世代に生まれました。まあ、当然競争の中に巻き込まれました。今はやってるかどうか分かりませんが、中学校高校の時テストごとにでね、成績順に名前と点数の一覧表が出て、私たちはこれを番付と呼んでいました まあ、通知表では全ての科目で1から5まで評価され、性格や適応性など数値に出ない評価もありました。私は剣道をやっていましたので、たびたび試合があり、まあ、優勝を目指して、まあ、朝も午後もですね、練習があり、また商談試験というのもありました。このようにですね、いつも評価される社会で育ちました。当然良い点を取った人は称賛され、点数の低い人は、まあ、肩身の狭い社会です、ね、今回のオリンピックでもたびたびそのことを見せつけられました。もう金メダルと他のメダルの差はもうですね大違い、メダルありとなしでもまた大違い、そういうような状況を見ました。この世は評価される社会です。エデンの園から追放されたアダムの子カインとアベルもそのような評価という価値観の中に入りました。そもそもカインという言葉はヘブライ語のカーナ、得るとか獲得するから来ており、カインの人生はより獲得することが第一の目的です。しかしですね、アベルは評価されましたが、カインは評価されませんでした。競争社会において、ね、競争する者同士が考えること、それではそれは一人でも競争相手が少なくなることです。当然です。特に目の前にいる競争相手がいなくなれば、自分が優位に立つことができます。神様はカインを試みられました。試みというのは心にあるものを見る、心にあるものを見せつけられました。カインにとってアベルは弟でありながら競争相手、評価されなかったカインはアベルを妬み、心の中でアベルはこの世にいない方がいいと思い、彼は行動に移し、実際アベルを殺してしまいました。イエス様が十字架にかけられたのも、当時の宗教指導者、祭司長や民の指導者の妬みによるものでした。実はこの競争原理が教会の中にも入ってきました。建物の大きさや礼拝出席者の数、教制の伸び、果ては牧師が博士号を持っているか持っていないか、そのことまで評価されます。特にですね、韓国教会はこの競争が激しいですね、教会社会です。しかしながら、兄弟姉妹、神の御国天国は競争社会でしょうか？教会は競争社会でしょうか？一箇所聖書を開きましょう。第一コリント12章を開いてください。では川野兄弟、最初に27節を読んでください。第一コリント12章27。
あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。
はい、とその前に戻ります。21、22を読んでください。
そこで目が手に向かって、私はあなたが必要ないということはできないし、頭が足に向かって私はあなたを必要としないということもできません。それどころか体の中では比較的弱いと見られている器官が帰ってなくてはならないものなのです。
はい、エペソビトへの手紙1章23節にはこう書いてあります。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方、つまりイエス様のことですね、満ちておられるところです。とありですね、教会をここではキリストの体に例えています。そして今読んだところ27節、私たち一人一人はキリストの体である教会の各器官であると、主体であると思います。21節には、そこで目が手に向かって私はあなたを必要としないということはできないし、頭が足に向かって 私はあなたを必要としないということもできません。それどころか、体の中で比較的弱いと見られる器官がかえってなくてはならないものなのです。お互いがお互いを必要としており、弱いと見られる器官こそがかえってなくてはならないものです。教会はキリストの体、頭で頭はですね、イエス・キリストが頭で、私たちは各機関。教会とは人々のこと、皆さんのことです。皆さんが教会です。目や口や手や足や内臓が器官が全て必要なように、皆さん全員が必要な存在です。私たちの体の器官でこれは必要ないと言われるものは一つもありません。強いて言えば盲腸ぐらいですね。教会は唯一、天国がこの地上に、ね、表されたところ。教会は競争社会ではありません。天国はお互いですね、お互いがお互いを必要とする関係社会なのです。教会の本質、それは関係。私たちは7つの本質から学んでいます。ではどういう関係なのでしょうか。愛の関係社会です。では川野兄弟、12章の23から26まで読んでください。
また私たちは体の中で比較的に立っとくないとみなす器官をことさら立っとびます。こうして私たちの見栄えのしない器官はことさら良い格好になりますが、格好の良い器官にはその必要がありません。しかし神は劣ったところをことさら立っとんで、体のこのようなこのように調和させてくださったのです。それは体の中に分裂がなく各部分が互いにいたわり合うためです。もし一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ければ、すべての部分が共に喜ぶのです、はい。
ここは体がどういうものかを書いてあります。神の御国、天国では協力しない。皆さん一人一人が、ね、一番目、価値ある存在です。なくてはならない存在、23節に書いてあります。2番目、全員が必要とされ、調和を保っているですね、保っています。24節に書いてあります。お互いが助け合い、補い合う存在、25節にはいたわり合うためですとあります。で4番目、一人が尊ばれれば、ね、みんなで喜ぶ、一人が苦しめばみんなで苦しむ関係です、ね、かゆえに、ね、神の御国は愛の共同体です。競争社会は相手を排除しですね、殺していきます。つまり関係を断っていきます。結果カインはどうなったでしょうか。創世記1章に戻ります。創世記4章に戻ります。カヌ兄弟、14節から16節まで読んでください。創世記4章の14から16まで読んでください。
あなたは今日私をこの土地から追い出されたので、私はあなたの御顔から隠れ地上をさまよい、歩くさすらい人とならなければなりません。それで私に出会う者は誰でも私を殺すでしょう。主は彼に仰せられた。それだから誰でもカインを殺す者は7倍の復讐を受ける。そこで主は彼に、出会う者が誰でも彼を殺すことのないように カインに一つの印をくださった。それでカインは主の前から去ってエデンの東の出の地に住み着いた。
はい。カインは主なる神様のもとから離れ地をさまよい歩くさすらい人となり、16節。それでカインは主の前から去ってエデンの東の出の地に住み着いた。の出というのはさすらいという意味です。神様との関係を失い、家族と兄弟との関係を失ったカインは、不安と孤独の中に一生を送ることになります。兄弟姉妹、皆さんはイエス・キリスト様を受け入れたことにより、神の子となり、神の家族の一員となりました。神様が私たちのお父さん。教会はこの競争社会の中にあって、唯一神の御国がこの地上に表されたところ。神の御国というのは愛の関係社会です。今日の説教のタイトルは愛の関係に生きるとしました。一箇所聖書を開きます。イザヤ書の43章を開いてください。有名な御言葉ですが、カヌ兄弟43章の4節、最初の2行を読んでください。
私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。
私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛しているです、ね、愛の関係に生きるとはどのように生きることでしょうか。皆さん修法を見てください。右ページです。愛の関係に生きるということはですね、あなたの隣人に対してですね、一番目、あなたは私にとって大切な存在ですと。神様は私たちにあなたは高価で尊いと言っておられます、ね、あなたはあなたの周りの人にですね、あなたは大切な存在ですと、まあ、言えるでしょうか。2番目、私はあなたを愛します。神様も私はあなたを愛していると言っておられます。愛するというのは関心を持つ、関わっていくということです。愛の反対は無関心です、ね、関心を持つということです。神様は私たちに関心があるのです。関わりたいと願っておられますですね。この2つはイザヤ書43章4節にですね、主なる神様が語っておられること、そして3番目ですね、主を見ます。あなたのために私のできることは何ですかということです。イエス様は盲人のバルテ前にこう言われました。私に何をしてほしいのか。イエス様の私たちに問いかける問いかけはいつも、何をしてほしいのですか。イエス様は私たちの救いのためにご自分の命を十字架に捧げてくださいました。ヨハネ15章の13節、先ほど読んだところですが、人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていません。最大級の愛をイエス様は私たちに示してくださいました。あなたのために私のできることは何でしょうか。愛は必ず犠牲を伴います。犠牲のない愛はですね、偽りです。本物の愛ではありません。でこの1番2番3番書きましたが、これが愛の関係に生きるということです。関係というのはボーダー、境界線がありません。愛の関係は教会という建物の中、日曜日だけのことではありません。皆さんが生活の中でこの愛の関係に生きるとき、皆さんは神の御国の働きですね、まさに教会の働きをしているわけです。でこのことをですね、七つの本質では参加と呼んでいるわけです。ですから私たちはですね、マタイ5章16節いつも唱えますが、このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。でこの愛の関係、教会だけではなく皆さんの生活全体がですね、関係に生きる兄弟姉妹になるように、イエスの御名によって祝福いたします。 カインはアベルを殺しました。競争社会は相手を殺します。実際に殺さなくてもあんな奴はいない方がいいと思うわけです。それは結果殺していることにつながるのです。しかし神の御国は、ね、愛の関係社会です、ね、あなたは私にとって大切な存在ですという社会です。相手を重んじですね、犠牲を払います。神様がカインに、あなたの弟アベルはどこにいるのかと問われ、カインは答えました。知りません。私は弟の番人なのでしょうか。兄弟姉妹、皆さんの兄弟は今どこにいますか。私たちは実は兄弟の番人なのです。私の上のですね、私4人の子供がおりますね、上の2人、まあ、マナミとセイジですがね、1歳違いです。で、生まれてから2人はいつもですね、一緒に遊んでいました。で、たまに1人になるときにですね、私は必ずこう子供に尋ねました。マナミが1人のときはですね、セイジ君は今どこにいるのと尋ねた。で、セイジが1人いたときは、今マナミちゃんどこにいるのといつも尋ねました。つまりお互いが関心を向けさせるようにさせたのです。そのようにしたいつも尋ねました。ですから今もう結構大人になっていますが、まあ、2人はとても仲のいい兄弟です。お互いに関心、どこにいるかの関心を持っているからです。いつも尋ねました。そのように相手に関心を持つ、関わりを持つ、ね、これが愛のスタートです。皆さん、あなたの兄弟姉妹は今どこにいますか。ヤコブの手紙5章を開いてください。修法には書いていないんですが、ヤコブ5章19節です。では川野兄弟、5章の19、20を読んでください。
私の兄弟たち、あなた方のうちに真理から迷い出た者がいて、誰かその人を連れ戻すようなことがあれば、罪人を迷い道から引き戻す者は罪人の魂を死から救い出し、また多くの罪を負うのだということをあなた方は知っていなさい、
はい、聖書を開いている人、このヤコブ5章19、20を一緒に声を出してお読みいたしましょう、はい、私の兄弟たち、あなた方のうちに真理から迷い出た者がいて、誰かがその人を連れ戻すようなことがあれば、罪人を迷いの道から引き戻す者は罪人の魂を死から救い出し、また多くの罪を負うのだということをあなた方は知っていなさい。一度教会に来たけれども去っていった人は多くいます。あなたの兄弟は今どこにいますか。知りません。私は、ね、弟の番人でしょうか。カインはそう言いましたけど、兄弟姉妹、あなたは兄弟の番人です。私たちは今神の御国、愛の関係社会に生きています。これはもう実践すること、教えられたらそれはもう実践するだけです。最後に岡野俊之先生が書かれた、ただ愛すればいいと、まあ、この本の中から読んで、まあ、今日の説教を終わります。私たち人間は神に似たものとして創造されました。それは生きた人格を持つものとして作られたということです。人格を持つ者の最大の特徴は交わりに生きるということです。私たち人間は神と交わりを持つ者、また人間同士交わりを持つ者として作られました。神様との関係に生きる、そして人との関係に生きる、これが私たち人間という被造物です。教会は関係です。 人格を持つ者同士の交わりを結びつけているものは言うまでもなく愛です。神様は私たちを愛するために私たちを作ってくださいました。また私たちが神様を愛するために私たちを作ってくださいました。また人と人とが互いに愛し合うために私たちを作ってくださいました。ですから人格を与えられた者にとっての最高の幸せは愛し合って生きるところにあります。仲の良い夫婦、仲の良い親子、仲の良い友達同士は幸せです。職場に愛があふれたならストレスなどなくなってしまうことでしょう。もしも私たちの生活の場に愛があふれていたなら傷つける人も傷つく人もいないに違いありません。罪を犯す前の人間は最高の幸せの中に生きていました。神様に愛される中で神様を愛し、また人と人とが互いに愛し合っていたからです。そのような環境の中では傷つく者は一人もいませんでした。神様は天と地のすべてのものをお作りになってそれをご覧になりましたが、それは非常に良かったと記されています。人間をはじめ作られたすべてのものは愛に満たされた世界で回復を必要としない完全な姿であったのです。私たちはアダムとエバは罪を犯しですね、エデンの園から追放され、この関係を失ってしまいました。関係を失った社会は競争社会、評価社会になっていました。しかしながら私たちはイエス・キリストによって再びこの関係社会の中に戻されたのです。それは愛の関係社会です。どうぞこの社会に生きる、この価値観に生きる、ね、この生き方をする兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではどうぞ目を閉じてください。目を閉じて今日語られたことを思い起こす、反芻してください。皆さんにお尋ねします。皆さんの隣にいる人は競争相手ですか、それとも愛の対象ですか。隣というのはですね、教会だけではありません。家庭の中、職場の中、学校の中、地域の中、あなたの隣にいる人は競争相手ですか、それとも愛の対象ですか。残念ながら私たちの今住むこの世界は競争社会です。実績のあるものが評価される社会です。カインもその価値観に生きていたためにですね、自分が評価されなかったゆえに弟を殺してしまいました。あんな奴はいない方がいいと思ったからです。しかし教会は関係社会です。あなたは私にとって大切な存在です。でこれが教会愛の関係社会です。私はあなたを愛します。あなたのために私のできることは何ですか。どうぞこの価値観に巨大姉妹生きるものとなってください。これが今日のメッセージです。では今日の御言葉を置いて1分間自分の口でお祈りしましょう。感謝、決心、悔い改め、どうぞ私たちの考え方、価値観が変えられるようにですね、皆さん自分の口でイエス様にどうぞ1分間祈ってください。天のお父様、ありがとうございます。私たちを人格あるものとして作ってください、感謝します。人格者が求めるもの、それは関係です。そして関係をですね、深めるもの、それは愛です。イエス様がその愛の模範を示してくださったゆえに感謝いたします。私たちは長い間競争社会の中に住み、その価値観を抜くに